刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡町角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、森部先生は昨日また関東から帰ってきたばかりということで、はい、お忙しそうですね。
そうなんです。初埼玉でしたね、今回は。
埼玉県の方ですか。
一泊二日の、まあ、仕事だったんですけれども、講義と実技含めてですね、今回は、企業の、野球部のトレーニングとコンディショニングの指導に行ってきました。
へえ。な、じゃ野球のじゃコンテンツに関してのこう内容が主だったということですかね。
そうなんですね。あの会社の方に、まあ、元々、まあ、うちのあのゲットの方に、まあ、問い合わせがありまして、はい、直接指導を受けたいと。どういうところからかなっていうふうに思ったら、私があの監修しておりますピッチングスピードアッププログラムという教材がありまして、はい、それをご購入いただいてるんですね、先に。でこれを見て、いや面白いけど、あのもっとこう直接習うことはできないのかということで、オファーがありまして、行ってまいりました。あの草加せんべいで有名な草加に。
そうですか。
はい。
どうでした、あの受講生の皆さんの反応は。もう事前にもう皆さん DVD 見てるわけですよね。
そうですね、うんうん、あのすごかったのですね、これ企業のチームなんですけれども、はい、あのなんと講座に社長まで参加されて、はい、社長常任監査役まで同席される中での、はい、非常にこうなんか意欲的な講座になりました。
はあ、
はい、
じゃあやっぱりそのチームとしても成績アップというか、それをすごく目指して取り組んでいらっしゃる企業という
か。そうですね、はい、
はあ、でもそんなこう教材で買って、あ、感動してぜひ直接習いたいというようなお電話があるっていうのは、まあ、制作者としても嬉しいですよね。
いや嬉しいですね。で、まあ昨日おとといが、夜入りしたんですけれども、はい、2時間座学だったんですね。
はい、
なそのトレーニングと練習の違いだとか、このラジオでも少しご紹介したことありますけれども、そういうことはもうちょっとこう講座としてお伝えしまして、はい、で、まあ、目標設定の仕方だとか、でそこの中にまあどういうふうに運動プログラムを作っていけばいいのかとかいうものの考え方をご説明させていただいて、で、まあ、メンタルトレーニングの、まあ、基本みたいなことまで含めてお話をさせていただきました。
そうなんですね。
はい、
そのピッチングプログラムにはメンタルの話までは入ってない。
入ってないので、かなりこれはまあオプションで追加したんですけれども。
すごい喜ばれたでしょうね。
そうですね、もうあの全然聞き方もやっぱ変わって、もうすごいこう食いつくような感じで、で皆さんやっぱり自主的にノートも取られてですね、なんかすごいもう真剣だなっていう感じだったんですけれども、2日目がまあ昨日で、まあこれ実技だったんですね、
はい、
まあ、午前中3時間やったんですけれども、はい、まあほとんどもう方法の手で死にそうな状態ですね、皆さん。
え、あのいつもジムでやってるようなあの体幹とかを、
はい、それが3時間続くわけですから。
うわ、3時間ですか、はい、あ、それはちょっと辛いですね。
やっぱりですね、あの、まあ、なんて言うんでしょう、あの基本的なことから、はい、ある程度、まあ、アドバンスな部分まで含めてですね、
うん、
あのやっておかないとやっぱシーズン長いですし、うん、途中でやめるとやっぱり運動効果って落ちていきますから、
はい、
まあ、そこの部分まで含めてですね、うん、まあ、割とまあボリューミーな感じで、ね、まあ、お伝えをしたんですけれども。
なるほど。
あのヒーヒー言ってましたね、みんな。
そうです
か、はい、
まあ、普段から鍛えてはいらっしゃると思うんですけど、やっぱりね、いつもとは違うまた運動スタイルと、ね、あの体感は非常に効きますからね。
そ
うですね、は
い、でそんな中で、まあ、私の説明だとか、うん、まあ、実際のプログラムを体感された後に、いやー目から鱗でしたと。
お、そうですか、
はい、まあ、もうつぶやくようにおっしゃってましたね。
わあ、またもう目から鱗を広げていってらっしゃるわけですね、はい、素晴らしいです。またですね、もうこの後もさまざまなあの取り組み、ね、今始まっているようですので、番組の中でもご紹介していきたいと思います、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、番組ではパソコン、スマホで後日でも聞いていただけるようにネット上で配信も行っています。 Facebook をなさってらっしゃる方はぜひ福岡町角森部宿の Facebook ページへいいねお願いします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部宿、この番組は株式会社ゲット、 IMB 株式会社の提供でお送りいたします。 最高品質を目指して作りました。 IMB のオメガ3DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部宿。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ今日のマイジムなんですけれども、
はい、
こういったテーマでお届けしたいと思います。チキンと側筋、トレーニングにおける負荷のかけ方について。
チキンですか。
まあ、あのラジオでね、耳で聞くとなんじゃそのチキン茶っていう話になる。
まあまあそうでしょうね。
はい、チキンというのはですね、遅い筋肉と書いて、はいはい、遅刻の地ですね。で筋肉でチキンでございます。で速筋は速い、スピードが速いの速いに筋肉と書いて、速筋と読ませていただいております。まずこのチキンと速筋というものですね、なぜ私は今日このテーマでやろうかと思ったのかというと、いや
もうちょっと驚きましたよ。
そうでしょう。まあ毎回あのいろんなトレーニングのですねメソッドとか、MSPP 森部スタイルパワーポージングの話とかもしてるんですけども、やっぱりいろいろもっとこう知りたくなっていくというのもこれ筋トレの面白さだなと思うんですよね先生。
そうですね、体の構造も含めてですね、
はいはいはい、
なぜあの運動することによって体が変わっていくのかとか、うんうんうん、どのように変わっていくのか、何が伸びるのかとか、
はい、
そういったことが分かるとすごく面白くなってきますね。
そう
ですね、
はい、でそのトレーニングやってる、筋肉のトレーニングやってるんですけども、いろんなそのトレーニングの中でもその筋肉の部位じゃなくて筋肉の種類という意味で遅い筋肉と速い筋肉というのがあるというのを見聞きしまして、
はい、
一体これ一体どういったことなのかというのをまず先生に伺いたいなと思ってるんですけど、伺ってよろしいですか。何、はい、ですかこのチキンと速筋というの。
これはですね、筋肉 の、 あの、
はい、
まあ、繊維、筋繊維と言いますけれども、通常こうなんかこう力こぶでもりってなるような、はい、ここの筋肉の中には、筋束って言って筋肉の束があるわけですね、
はい、
でこれをまた細かく見ていくと、その筋束の中に筋繊維っていうのが、いっぱいこう入ってまして、
はい、
なんて言うんでしょう、あのイメージとしたらですね、
はい、
大きな、それこそなんか肉の塊みたいな中に、あのソーセージみたいなやつが、あのビニールというか、なんかあれでこう包まれたソーセージみたいなやつがいっぱい入ってて、そのソーセージの中にさらにもっと細いストローみたいなやつがいっぱい入ってるみたいな構造をしてるんです。この筋束の中にあるそのソーセージみたいなやつが筋繊維で、その筋繊維の中にあるストローみたいなやつっていうのが筋原繊維っていうやつがあって、その筋原繊維をまた細かく見ていくと、ミオシンとかそのアクチンとかいうあのフィラメントにこう分かれてるみたいな、すごく細かくいけばもう本当に今電子顕微鏡で見ないとわからないような状況までなってはいるんですけれども、その中でですね、いろんなこう特徴があるわけです、今出てきたチキンと側筋というのに関しては、大まかな特徴はチキンというのはですね、収縮の速度とか収縮力っていうのは、どちらかというと劣るんですけれども、スピードはゆっくり で力は弱いんだけれども持続力に優れていて、ずっとこうその何回もこう筋収縮を続けることができるという特徴があります。で一方の側筋というのは、収縮速度が速くて収縮力も強いんだけれども、へばりやすいという欠点もあるんですね。はい、でそういうのが大まかなタイプです、
はい、
なので、競技スポーツの中でも、タイムレースとかで人と競わなければいけない、自分のベストタイムとあの更新するためにそのハードなトレーニングを繰り返さなきゃいけないっていう場合は、その側筋をいかに発達させるかっていうところを、運動プログラムとして組んでいくわけです、ところが、別に競技スポーツやるわけではないし、毎日が健康であればいいやという人たちに対してはですね、ゆっくり長時間運動する方がいいよとかいう説もありますので、そのような方の場合にはそのチキン繊維を優先的に働かせるようなウォーキングとか、ジョギングみたいなことを、運動プログラムを組んでいくっていうのが大まかな区別の仕方になります。
なるほどですね、その筋肉の部位の中でこの筋肉はチキンだよとか、この筋肉は側筋だよとかいう部位ごとに分かれてるわけではないということですか。
分布の仕方は大まか違いますね、
あ、大まかに違うんですね。
例えば肘から先の部分の前腕の部分ですね、 まあ、いつも使うじゃないですか、その、うん、文字を書くとか、はい、まあ、パソコンを打つとか、料理をするとかでも全部肘から先を使ってるでしょ、はいはいはい、だこういうところは疲れやすかったら困るわけですよ、はあはあ、だからこういうところにはチキン繊維が多いわけです。それからお腹とかはですね、はい、あの腹筋、まあ、俗に言う通称我々が腹筋って言ってる部分、うんうん、細かく言うと、まあ、腹直筋とか、はい、外腹斜筋内腹斜筋とか言いますけど、ここは姿勢を保つ上でずっと粘り強くないといけないので、うん、チキン繊維が多いわけですね、うん、疲れにくい筋肉、
は
い、
なるほどですね。
ところが、まあ、太ももの前の部分でこう膝を伸ばす筋肉とかですね、はい、こういったところはあの大きな力を出さないといけないので、側筋繊維が多いわけです。
なるほどですね、はい、じゃあこの使い方といいますか、その目的が違う筋肉、まあ、その鍛え方というのは、じゃあその先ほど持久力が求められるのであれば、その持久系の動作の中で鍛えた方がいいのか、それと もうチキンであってもそうやって大きくしたり力、その粘り強さをさらに出したい場合はそういうふうな側近的なアプローチでもチキンは育つのかって、そういうのっていうのはあるんでしょうか。
はい、これに関してはですね、もうまさしく今おっしゃった通り、うんうん、粘り強い筋肉を訓練するためには、はい、粘り強いトレーニングをしないといけないんですよ。だから一定の負荷をかけてひたすらへばるまでやるっていうのがチキンをトレーニングする方法になりますね、うんうん、はい。で側筋の方はとにかく大きな負荷をかけた方がいいので、うん、ものすごく早く動かすとか、うんうんうん、ものすごく重いものを持つってことでトレーニングをしていくことになります。
なるほどですね、はい、それによってその筋肉の肥大ですとか筋肉の力の強さというのは変わってくるんですかね。というのは持久系のトレーニングであんまり疲れない、どちらかというと有酸素に近いイメージがあってですね、それであんまりこう筋肉が疲れるというイメージがあまりないんですけれども、それでもやっぱ筋肉は肥大するんでしょうか。それとも
肥大の程度が違いますね。側筋繊維の方が肥大の率が大きいので、当然重い負荷とか速い速度でトレーニングをする方が筋肉が大きく発達します。ところがチキン繊維とはいえですね、持久力の限界まで繰り返すと結果的には最後の1回みたいなうおーっていう時は、まあ、側筋繊維と同じようにこう力を出さないと最後の1回なんかできないわけですね、はあ、疲労困憊状態とか、ええ、だから結果的に持久力型のトレーニングでも筋トレに関して言えば、はい、ギリギリまでやってれば結果的には太くなります。
はい、まあ、それは要はこう軽い例えば重りで回数を長時間回数こなしていくとかいう疲れ方ですよね、はい、
そうです。
なるほど、
ね、ただその場合だとですね、ええ、繰り返し反復回数が多いってことは時間がかかるじゃないですか、はい、でも最後に起きるラスト1回ってうーっていうところは同じなわけですよ、だったら最初から負荷を上げりゃいいじゃんっていう話にしかならないですね。でそこで非常にまあ面白いんですけれども、うんうんうん、まあ、今出てきたチキンと側筋という中でも、側筋の中にはですねタイプ 2A とか 2B とか 2C っていうのがありまして、
側筋2ですか、
はい、チキンというのはタイプ1っていうやつなんですね、筋繊維としては、でもタイプ 2A とか 2B とか 2C とかの中で中間筋という性格を持っているものがありまして、
中間筋、
はい、チキンの働きも側筋の働きもトレーニングのプログラムによってはどっちにも変異できるっていうような変幻自在のやつがいるわけなんです。
そうなんですか、
はい、だから繰り返しの反復回数が多い、うん、その高頻度の反復回数をこなすようなトレーニングをやっている人の場合はもともとはこう側筋が多いような人でも持久力型のパフォーマンスを発揮することができるようになりますし、うん、競技種目が、まあ、例えばその短距離をすごく必要としているような競技をやっている人の場合は、うんうんうん、負荷の高いトレーニングをやっているとその中間型が本当にこうめっちゃ側筋になるっていうような状況になります、
ちゃんとこうどっちでもいけるような筋肉君がいるんですね。
そうです、
各箇所で、
はい、だから運動プログラムの影響がまあ非常に大きいということですね。
ですね、はい、その目的に合わせてそのプログラムを組んで、その筋肉を発達させていくぞと。
そうですね、はい、でそういうことをこう考えていくとですね、うんうん、多くの方がよくあんまり分かってなくて、まあ、アバウトなトレーニングやってるから割と時間の無駄をしていたりとかするケースが多いですね、
うん、なるほどですね、はい、今我々がそのジムでさせていただいているトレーニングはどちらかというと側筋型のトレーニングが多いんじゃないかと思うんですけれども、
はい、
それはやっぱりこの体のシェイプとかを作る中では、まあ、その効率とかも考えた場合は側筋にアプローチするトレーニングの方がより効果的であり、 早いと、そういうことでよろしいですかね。
まあまあそれもありますし、はい、まあ、チキンをわざわざ鍛えるという意味が分かりません僕は。
ほうほうほうほう、
はい、そんな時間の無駄はしたくないと。
なるほど、
はい、
チキンは鍛えなくても日常生活上で困らない範囲の筋力がずっとキープできる状態になってるからってことですか。
そうなんです。チキンというのはなかなか減らないんですよ、落ちない。
そうなんです、ね、
はい、お年寄りとかがだんだんこう衰えていって、うんうんうん、あ、動きが遅くなっていったりとかするのは全部速筋が落ちるからなんですね。
ほう、
はい、だから速筋を鍛えるのがいいわけです。
なるほど、
はい、だから負荷の小さなトレーニングを延々やってるようなことっていうのはもう時間の無駄なんですね、はっきり言って、はい、
なるほど。また今日も一つのゴールが見えましたね。
そうなんです。だからもうみんなガンガンに鍛えろってことなんです。ただし、当然のことながら大きな負荷がかかるっていうのは、うんうん、まあ、物理的に負担が大きいものを自分の体が受けてることになるので、ウォームアップとかはちゃんとやらないと怪我しますよ、うん、また初めてやる人がいきなりやるとですね、
うん、
当然そのオーバーワークとかに陥りやすくなりますから、計画性を持ってちょっとずつ上げていくっていうことがやっぱり必要なんですね。
そうですね、はい、速筋は確かにその無理をしたりフォームを間違えると怪我というのと結構ね隣り合わせになってくるので、
そうなんです、
そこは重々注意が必要ですね、はい、
そうですね、
はいはい、さあそんなですね今日はちょっとアカデミックな話を、はい、先生に伺ったんですけれども、そんなさまざまなその体の使い方だけじゃなくて体の構造も含めてさまざまなトレーニングに関する知識が学べる、そんな講座とかも先生開講中でございますね。
そうなんです、
はい、
新たにですね、全日本コンディショニングコーチ協会の方で、はい、第10期の求職者支援訓練というものがまた始まるわけなんですけれども、まあ、募集がもう始まっておりましてですね、6ヶ月間かけて、まあ、トレーナーを養成する講座があります。
はい、
でこれはまあ、助成金をいただきながら、うん、学べるということで、まあ、非常にお得な講座になっているんですけれども、中身は、はい、大学専門学校の専門課程に進んでいる人たちと全く遜色がないものをやることになります。一日中勉強ということになりますけれども、9時40分ぐらいからですね、はい、16時ぐらいまでの、
はい、
まあ、プログラムを半年間にわたって600時間を超える、はい、トレーニングに関する勉強ができるという講座があります。これをやっぱりですね、まあ、機会を逃さず、ぜひチャレンジをしていただければなというふうに思います。年齢には制限が基本的にありませんので、まあ、実際かなり幅の広い層の方と、まあ、その訓練校期間はお付き合いになることになりますね。男性女性、いらっしゃいます。若い方から、まあ、結構、まあ、私よりも年配の方もいらっしゃいます。受講生の中には、
うん、
中にはですねプロレスラーとかですね、元、プロアスリートとかいう方々も参加されますので、かなり面白いと思いますよ、
ね、そこでこう新たなこうコミュニケーションとかコミュニティも生まれてつながりも、ね、生まれそうですね。
そ
うね、
それと、まあ、この訓練講座が終了した後にですね、はい、まあ、企業に、まあ、雇用されるというケースもあるんですけれども、独立して開業される方もかなりいらっしゃいますので、新しい、まあ、自分の人生設計に、まあ、参考にされてみたらいいかなと思いますね。
実際にこの番組にゲストにお越しになった方も以前この講座に出られた方もいらっしゃいましたよね。
はい、
はい、
元トルシエジャパン日本代表の山下君なんかもそうですからね、
はい、そうなんですね、
はい、
ぜひご興味のある方はお問い合わせいただきたいと思いますが、これはいつから始まっていつが募集締め切りとかあるんでしょうか。
募集締め切りがですね、2月の22日ぐらいだったと思います。
なるほどですね、
はい、
じゃあ絶賛今募集中ということでございます、どちらに行けばアクセスといいますか募集の状況を情報を知ることができますでしょうか。
これはですね、全日本コンディショニングコーチ協会というので、うん、まあ、検索をかけていただくとよろしいです。
わ、はい、かりました。またFacebook ページの森部宿のページにもこの情報をフォローしていきましょうね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではゲットのテーマでムーブ&コンティニュー。
ちゃダメさ、新しい今日は自分で描くべきだから、
コミテンスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日のマッスルゲストはエステティシャンでありボディスタイリストの内子場ゆりやさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こんばんは。よろしくお願いします。
さあ、内子場ゆりやさんというですねお名前で、ゆりやさんというとも
う僕はもうピンときたんですけどね、
もう北斗の拳でしょ。
いやー、それはちょっとぜひ本人の口から聞かないといけないかなと思うんですが、
素敵なお名前なんですけれども、今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、現在あのエステティシャンでありボディスタイリストということでいらっしゃるんですけれども、現在も今エステティシャンとして活動していらっしゃるということですか。
エステティシャンとしての活動自体は、はい、今は行ってないんですけれども、うん、ただそれを3月にまた再稼働できるように準備をしているところではあります、
うん、そうなんですね、はい。ちなみにあの内子場さん、今お話もありました、
はい、
ゆりやさんのお名前の由来というのを伺ってもよろしいですか。
実はですね、北斗の拳から父親が取ってゆりやとつけたんですけれども、
やはりやはりそうでしたか。
そうなんですよ、うん
うんうん、お父さんそういう北斗の拳大好きな、
大好きで、あの主人公にユリアとマミアっていう人がいるんですけれども、どっちにしようかすごく悩んだらしくて、ギリギリまで悩んだ結果、やっぱり俺はユリアが好きだって言ってユリアになったらしいんですよ
なるほどです
っていう秘話があるらしいです。
そうなんですね、
秘話ですね、秘話。
それお父さんから直接聞いたんですか。
お父さんに聞きました。でも小学生の頃ぐらいに、うん、あの学校の先生に由来を聞かれるのがあるじゃないですか。その時に母親はそれを言わせたくなかったみたいで、あのどうにかこうにかこう名前にの感じにですね、つけて、あの優しい子に育ってほしいとか言ってたんですけど、後々聞いたら、いや何言ってんの、北斗の拳よあんたみたいな感じでしたね。
なるほどね。
でも本当ユリアさんってものすごいもうマリア様みたいな女性 で、
そうなんです、ね、
男性はもう嫌いな人いないですから、
ね、ああそうなんですね、
多分きっとそういう本当にもう包み込むような優しい、ね、女性になってほしいという お父さんの多分思いの表れだと思います。
だといいんですけどね単純に
いやー、まあ、これからですよ。
これから慣れるように頑張ります、
さあそんなですね、あのボディスタイリストでもあるということでいらっしゃるんですが、実は今内子場さんはこの役員のですね、ボディメイクスタジオにも通っていただいてます。
はい、
はい、どのくらいになりますかね。
もうそうですね、4ヶ月か5ヶ月目ぐらいになるかと思うんですけれども、うんうん、
もうあのすごくそんなにこうなんていうんですかね、ダイエットが必要な感じのにはお見受けしなかったんですけども、
はい、
何かこう目的があってこの森部塾のトレーニングに参加されたんですか。
そうですね、目的は、あの私足、がコンプレックスで、あのちっちゃい頃から陸上をずっとしてたんですけれども、その影響か足のふくらはぎがどうしても、あのシシャモ足みたいな形になってて、それをスラッとした、あのモデルさんの足みたいに美脚になりたいのを追求してて、今回参加させていただいててトレーニング通ってるんですけれども、
昔からちょっとそこにこう自分ではこうフォーカスして自分なりの何かをやってこられ
てたんですか？そうですね、やってたんですけど、何しても言うこと聞いてくれなくて、う
ん、ちなみにどんなことをされてきたんですか？
エステにも通ってみたり、あとはその着圧のストッキング、うん、何をしましたかね、筋膜を剥がしに行ってみたり、温泉に浸かってみたり、サウナ行ってみたり、あとはもうトレーニングって言ってもそのつま先立ちとかをするのは自分でもしてたんですけど、なんかこれといってこう成果がなかったので、諦めて、で食事制限もしてみたりだとか、酵素を飲んでみたりだとか、なんかいろいろしたんですけど、やっぱりいい結果が出ないんですよね。
ちなみにそれは挑戦した時っていうのはある程度の期間はやってみたんですか？
そうですね、2ヶ月3ヶ月ぐらいは
やって
たと思うんですよね。ただその今ジムに通い始めてから思うのは、そこまでそこに執着してやってたのかって言われると、ちょっと甘えてたかなっていう部分は正直あります。
あ、そうです
ね、はい、
なるほど。
ちなみに今たくさんこう方法が出てきてましたけれども、先生、あの先ほど筋膜を剥がすってどういうことなんですか？筋膜を剥がす、すみません僕勉強不足で、
これあの筋膜リリース法って言って、その体の方をメンテナンスしたり、あの疲れを取ったりとかするときに使うテクニックなんですけれども、まあ、あのだんだん硬くなってくるんですね。こう疲れが溜まったりとか疲労が溜まってくると、でそうするともう動きも悪くなってくるし、動きが悪くなるってことは筋肉はまあ縮こまった状態になるので、必ず筋肉っていうのはどっかのこう関節をまたいで別のところのまあ骨にくっついてますから、そこが縮こまるってことは姿勢も悪くなってくるわけですよ。で、姿勢が悪くなった上にさらに、まあ、疲れて、まあ、痛みを覚えるようになったり、あの不快感が出たりとかするので、それをあの緩めるために、まあ、通常フィットネスクラブとかではストレッチをやってみたりとかするんですが、まあ、あのそういうのでも対応できないような状況になってきたりとかすることもあります。そうするとマッサージを受けに行ったりとかでこう揉みほぐしたりとかするんですけれども、通常あのマッサージするときってのは指でこうクイクイやりますので、大きなこう筋肉の束とか、いうようなところまでこう細かく全部ほぐすことはできなかったりとかするんですね。なので、まあそこに対してアプローチをかけて、あの局所的に対応するっていうよりも、そのこう大きなこう筋肉のこう束の流れみたいなものをまあイメージして、それを元の状態に戻してあげるというようなことをやるのが、まあ筋膜リリース、筋肉剥がしっていうようなものですね。あ、
そうなんですね。通常 の、 そのよく聞くコンディショニングとはまたちょっと施術方法とか違うわけなんですか？
で、まあ、コンディショニングの一環ではあるんですけれども、ね、まあ、これはもう体のまあメンテナンスの部分でまあ特化したものですね。はい、
そうですね。ということでユリアさんはそういう、こう体に、はい、まあ、ちょっとエステティシャンもされてて、あとボディスタイリストという肩書きもお持ちでなんですけども、
はい、
これはどういった活動になるんですか？
は、ですね、私の悩みを抱えてる、私が美脚になりたいという悩みを持ってるんですけど、それを持ってる方って多分世の中にたくさんいらっしゃると思うんですよね。なのでその方たちも、あの私がどんどんその自分が思い描いている足に近づけていってる一歩を、そうじゃない方が多分たくさんいらっしゃるので、そういう方にアドバイスとか見え方とか、そのやっぱ体重ではないので見た目年齢を上げるための話とかをするような活動を行ってます。
そうなんですね。
へ、いいですね。体重ではないっていうところにこうピンときました。私
は素晴らしいですね。完全にもうこれ森部塾熟成ですね、これね。
熟成ですね、
はい、ちなみにそうやって4ヶ月間今、入ってやってらっしゃいますけど、最初の印象とかどんな感じでした？
最初の印象は、本当にきつかったですね。見ててハードで、ついていけるのかなと思ってたんですけど、あの回数こなしていくうちに不思議とできることが増えていくので、面白くなってきてですね、あとは本当に太らなくなりました。
お、食べても、
食べても
年末年始ですね。
年末年始変わらなかったです、体重。
本当ですか？
太った、太った人もいますからね。
あ、本当ですか？
すいません。
4% ぐらい増えた人もいますからね。あ、
それは大変ですね。でもお餅食べたんですよ。お餅食べちゃったんですけど、 どっかでやっぱ気をつけるんでしょうね。あー、キープをしているところです。
そうですか。
これが緩むと危ないですね。
あ、でもこう言い訳ですけど、まあ、まあちょっと若さもあるんじゃないですかね。
まあでもやっぱそれはあるでしょうね。
ありますよね、代謝も。代謝の速度が違
う。あ、でもお酒飲まないんでしたっけ。
お酒はあんまり飲まないですね。
飲みすぎじゃないんですかね。
飲んでましたもん、もう毎日飲んでますもん。
そうでしょ。
新年も含めてずっと飲んでます、毎日飲んでて。
だからやっぱ筋肉を大事にする人かお酒を大事にする人かでやっぱだいぶ違います
よ。いや僕も、でも自宅でもやっぱりされて、あの週1じゃないですか、はい、ジムが。自宅ではどんなトレーニングとかをされ
て。自宅では、はい、あの静止状態で体幹を鍛えるトレーニングを主にやってるのと、うん、あとは立った状態で足を横に、うん、あのもうお腹につくぐらいのイメージでこう90度に上げてキープするやつとかを歯磨きの時にしてみたりとか。
素晴らしい。
あとは家中でつま先立ちで歩いてます。
あ、いいですね。
そうですか。
あんまりこう体をジャンプしたりとかってマンションなので、
うん、まあそうですね、
下の階の方とか気になるので、うん、まあ、できないので、うん、もう静止状態が一番ベストですね。
あ、なるほど、ね、
そうですね、
はい、
いやでも絶対いいと思います、これは、うん、はい。
このやっぱり静止状態のトレーニングというのが、まあ、その先ほどの内子さんのようなこう、まあ、目的といいますか、ふくらはぎをもっとシュッとしてモデルのような足になるというのがテーマなんですよね。
そうです。
そういったあの女性の希望にはやっぱ静止状態の体幹トレーニングが非常にやっぱ向いていると。
向いてます。静止状態で、まあその四肢、うん、まあ、腕とか足を完全に伸ばした状態のトレーニングですね、う
ん
う
ん
う
ん。これを曲げちゃダメなんですか。
曲げちゃダメですね。曲げると太くなります。
おお、これは一体どういう仕組みで曲げると太くなるということですかね。
ですね、あの曲げた状態でトレーニングをすると、うん、その曲げた状態のままキープができないんですよ。
はいはいはい。
あのきつくなるからすぐに、だから伸ばすじゃないですか。
はい。
ほんでまたやっぱ曲げなきゃいけないっていうのをやるでしょ、うん、だから屈伸が起きますよね、その屈伸が起きてること自体がもう完全なウエイトトレーニングなわけです、
はい、
ボディービルやってる人とかが腕太くするためにまたこう曲げ伸ばしするじゃないですか、はい、それと同じことが起きますので、必ず太くなる。
なるほど。
ところが伸ばしたまんま支えてるっていうのは、はい、筋肉をこうギューとこう締め付けてるだけなので、肥大が起きない、という特徴がありますね。
なるほどですね、は
い、まあ、まして自分の腕とか足でもともと持ってるものを使ってるわけですから、うん、あの負荷が大きくならないので、うん、筋肉があの太く発達するってことがもうほぼないですね。
はい、なるほど。実際その4ヶ月経ってみて今どうですか、はい、その目的に対してなんかアプローチは。
アプローチは、そうですね、4ヶ月目にしてやっと足にちょこっとだけ出てきたかなっていうぐらいですね。もともとが多分、うん、あのトレーニングをしてなかった女性とかの足に比べると、うん、私の足がこう結構筋肉質なのと、うん、むくみがすごかったので、うん、あの多分 ちょっとやそっとじゃ対応できない足だったのがちょっと柔らかくなってきた段階なので、うん、まあ、これからですね、もうちょっと継続は必要なんですけれども。
今の話聞くと、もうゆりやさんの足がものすごくなんかでっかくて、もうガチゴチだみたいな感じですけど、僕見る限りシュッとしてますけどね、十分。
いや、やっぱりですね、高みを目指す人は違うんですよ。
違うんですね。
はい。
本当、いや十分だと思いますけど、まだなんですね。
まだなんですよね。
あ、でも先生、ふくらはぎっていうのはその筋トレの中でもシェイプを変える上では非常に効果が出るのが遅いって僕前聞いたことがある気がするんですけど、実際どうなんですか。
効果が出るのが遅いというか、まあ、元々の筋肉のまあ形状によってだいぶ変わります、はい、まあ、このラジオの中でご紹介したのはその腱の長さの話をしたことがあると思うんですけれども、アキレス腱が長い方の場合は割と細くなりやすい、はい、
あ、そうなんですね。
アキレス腱が短い方の場合は逆に、なんで短いのかというと筋肉が長いからなんですね。で、筋肉が長い人の場合はやっぱ細くなりにくい、
うん、なるほどですね。
そういうもう運命的なものがあります。
なるほど、
なるほど、
筋肉のつき方ですね。
そうですね。
その中でもアプローチで少しなんとなくちょっとシェイプが変わってきたなっていう。
そうですね、そのトレーニングに入った時に先生にはその美脚になりたいですっていうのを最初からお伝えしてたんですけど、やっぱり下半身は上半身よりも後にしまってくると言われてたので、まあ継続しようと思って、日々の努力のやっぱ積み重ねは大事なんだなっていうのは正直思いますね。
あの効果が出やすい出にくいというのは、まあ、もちろん個人差であるんですけれども、うんうん、特にまあ女性の場合、まあ、男性でも多くの方がそれに当てはまると思うんですけど、うんうん、例えば足が細くなりにくいという方がいらっしゃって、その方の目的が足を細くする、うんまあ、要は引き締めるということであった場合に、はい、その前の段階で腹筋がまあ割れてるぐらいまで絞れてないと、うん、下半身に変化が起きにくいです。
なるほど、今の一つキーワードですね、うん、腹筋が割れるぐらいまでアプローチできてないと下半身は変わらないなり変わりにくいっていうことですか。
そうです、はい、
どうですか、うん、内川さん、その
そうですね、
腹筋周りは今、
腹筋周りはですね、くびれはキープしてるところです。
お
そこから縦に割りたいんですけど、
縦線をね、
なかなかですね出てきてくれないんですよ。
ここのね数パーセントだと思うんですけども、おそらくは 2-3% で全然違うと思うんですけど、これが結構なかなか取りにくいですね。
なるほど、
どうしてもそのこう内臓に近いので、うんつきやすいわけですよ、
うん、
栄養分をこう吸収したもう一番近くにあるわけですから、
うん、
でそこから徐々にこう末梢にこう広がっていきますので、
うん、
お腹はものすごく引き締まってるのに、うん、足の先っちょだけボンボン肉がつくなんてことはあんまりないわけですから、
う
んはい、
なるほどですね。そっか、まあ、でも4ヶ月かけて少し効果が出てきたと、この、スピード感というのはどうなんですかね。
非常に望ましいです。
なるほど、やっぱり時間をかけて変わっていく方がいいと、
はい、短期間で減ると、うん、インパクトはすごいじゃないですか、うんうんまあ、いろんなコマーシャルとかやったら、うん、うわーって思うけど、うんうん、あれがリバウンドの引き金になりますので、やっぱり目的目標としては、まあ、細く引き締まった足とかいうのを一つの、まあ、目標にしてるわけじゃないですか、
うんうん、
でそこに近づいた後にじゃあ達成したらそれで終わりかというとそうじゃなくて、やっぱそれは維持したいわけですよね、うんうん、そういうことを考えたらリバウンドは絶対避けなきゃいけない、
うん、
でも急激な変化に対しては、うん、体は逆の反応を起こしてしまうんですね、
うん、
うわって思って、うん、びっくりするあまり元に戻そうとする働きが高くなる、
うんうん、戻しすぎちゃうと、
はい、
うん、
でそのうちに自分の正常がどこにあるかが余計わからなくなって、うん、もう誤作動しまくりみたいな、
あはい、怖いですね。
怖いですね。もうゆっくりしっかりやった方がいいですね。
そうです。だからまあその誤作動を起こさない一番のテクニックっていうのが体重を気にしないってことなんです
。
体重全然変わらなくても一向に構わないっていうぐらいの感覚になっておく必要があります。
うん、
そうですね。
はい。
素晴らしいですね。でもね、太りにくくなったとおっしゃったんですかね。
はい、
ね、そういうのも自分の中でこう感じる変化の一つじゃないですか。
はい、
なんかこうシェイプもそうですけど、自分の体質的なところで食べても全然なんか体軽いわっていうのも、うんうん、
全然ですね。
一つのモチベーションになりますね。
なりますね。一番最初にモチベーションが上がったのが、うん、去年の夏にピチピチのジャケット、
うん、
薄手のジャケットを2年前着れてたものを去年着たら、うん、着れなかったんですよ。うん、トレーニング始める前ですね、うんうん、その時に多分5キロぐらい私太ってて、すごいへこんだんですよね、うん、でトレーニング行き始めて1ヶ月後にそれが緩くなったんですよ。最初に二の腕がかなり細くなったなと思って、それもうモチベーションでしたね。
あらあら
本当に
いろいろ副産物がわけですね。
まあ、そういうピチピチの、ね、服を着るなんてのも一つの方法だと思います、
うんうん、
私が以前ですね、もう本当今から何年ぐらい前だろう、20年ぐらい前に専門学校の教員をしている時にですね、
うん、
ダイエットのプログラムを作って、うん、こう参加する学生はいるかということで、
はい、
まあ、教習させたことがありました、
はい、
まあ、男女、うん、まあ、いるんですけど、
うん、
手を挙げたのがですね女子だけだったんですよ。女の子だけが手を挙げて、
うん、
でこのプログラムっていうのは運動は別に指定してないんです、
うん、
で食事の取り方で、まあ、以前ここでもお話しましたけど、よく噛んで食べなさいっていう話だけだったんですが、うん、そのことだけやってもらった時にですね、
うん、
まあ、参加した17人参加したんですけど実験には、うん、でその子たちにダイエットが失敗しても単位はやるからと、
うん、
いうことで参加してもらって、うん、その代わりちゃんと記録だけ出してくれということで、
うん、
そしたらですねこれ全員痩せたわけです。
へ
で全員痩せた中にすごい特徴があったのはですね、うん、体重が減った子はまあもちろんたくさんいたんですけども、うん、
はい、
体重はもうほとんど1キロぐらい、まあ、変わったか変わってないかぐらいで、
うんうん、
それは測定誤差かもしれないっていう程度の子がですね、
うんうん、
あのウエストが5センチ細くなったっていう子がいたんですよ。
おー、
はい、でその子が全く同じことを言ってて、
うん、
もうあの可愛い服を買ったらしいんですね、
うん、
たまたまその子ダイエット の、
うん、
あのプログラムを始める前に、うん、そしたらあのピッチピチすぎて来て出られないとですごく可愛いのにっていうことでタンス入りした、
はい、
あの服を持ってた子が、あのプログラムが終わった時に、ほら4週間プログラムなんですけど、うん、終わった時にもうめっちゃ着れるやんみたいな感じになってすごく良かった。
いやもうあれは結構いい効果を発揮しますよね。着れない服が着れるようになるのは、
まあ嬉しいですよね。
これは女性にとってもですね、これはいいですね、はい、なるほどなるほど。じゃあそんなですね、あの、まあ、様々なこう喜びも含めて、
はい、
まあ、そういう体験を他の人にも伝えていきたいということなんですけど、はい、まあ、どういった活動を今後されていくとか、なんか予定はあったりするんですか。
まあ、そうですね、一番近いので3月から4月、はい、春予定に向けて、うん、そういった方向けのサロンをオープンさせる方向で活動を、
はい、ゆりやさんがオープンさせるんですか。
あ、そうですね、私含めあと何人かいるんですけれども、うんうん、一緒にしていくっていう形で動いている状態ではあります。
それはじゃあ、どういったサロンになるんですか。エステサロンですか。
エステサロンなんですけど、はい、そのフェイシャルとボディをする上で、
うん、
その自宅でもできるような、
うん、
そのなんて言うんでしょうね、説明も一緒に含めて、うん、トレーニングじゃまでいかないけど、うん、セルフケアできるような、うん、マッサージとかを、
ほうほうほう、
そこで行いたいなっていうふうに考えてますね。まだメニューは作ってないので、試案中なんですけど。
ゆりやさんがそういうのをこうプログラムとかも全部考えるお立場にあるということですか。
私も一応入ってます。
何人かいるんですね。
何人かいるので、相談しながら、っていう今意見を出し合ってる状態ではありますね。
そうなんですね。3月というともうね、
もうあっという間ですね。
あっという間ですね。
あっという間ですね。間に合えばいいですけど
いや、 やっぱ自分が広告となるようなつもりでですね、
う
ん、まあ、高い志を持ってしっかり結果を出すっていうのが、 まず第一だと思います。
そうですね、
はい、
頑張ります。
ね、ぜひもうあの森ベジクでな、ね、こう感じたことを実際にもう体験して効果が出てるのが非常に強みだと思うので、
そうですね、
そこ自信持っていると思うんですよね、
うん、
私こうだったしみたいなね、
う
ん、
そうですね、ただその、うん、される方が綺麗じゃないと、
うんうん、
ね、信憑性というかその説得力が欠けるので。
ユリアさん綺麗ですよ。何言ってるんですか。
もっと頑張らないとと日々思ってるところですね。
ね、十分ですよね。
いやいや、もっと頑張って
もらわないと。もっとですか。
はい。
さすが先生。
そうなんです。
はい。ということで、ね、そういった情報というのはどこかで知ることはできるんですか、ユリアさんの活動とか。
今後の活動では一応フェイスブック上に上げていこうとは思ってるんですけれども、まだその決まってないので。決まってからご報告する形で
行きたいと
思います。
その時はぜひね、この森部塾のフェイスブックページでもこの前のゲストのゆりやさんの、
はい、
サロン情報ですとか言ってい
いです、ね、
フォローしましょうね。
そうしましょう、
うん、
はい、お願いいたします。
ぜひ皆さんアクセスしてください、
はい
はい、ということで本日のゲストエステティシャンでありボディースタイリストの内小ゆりやさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ではここで一曲マッスルソングいきましょう。
はい、それでは舘ひろしで泣かないで。
なぜこの曲。
さあ
忘れたタバコ回り続けるレコード途切れたままの言葉そっと置いた指輪言いかけてやめた嘘冷めてしまったチャイニーズティーお前の好きだったチャイニーズティー覚えのあるピアノ小刻みに動く指塗りつぶされた写真日々の言ったグラス壊れそうな微笑み 色をなくした口紅、久しぶりに見た口紅、泣かないで泣かないで。
コミテンスタジオから生放送でお送りしております福岡町角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いては教えて森部先生のコーナーです。さあ今日の質問こちらです。先生、
はい、
体脂肪が 10% を切らないと腹筋が割れないと聞いたんですけれども、
はい、
森部先生の体脂肪率は何パーセントでしょうか。また筋トレは1週間のうち何時間くらいされていらっしゃいますかということです。
発表します。
はい。
10% です。
10% すごい。
時間は、
はい、
まあ、平均して6時間ぐらいですかね。
1週間で6時間ぐらい。
はい。
おー。ということは、6時間、まあ、7日間ありますので、まあ、ほぼ毎日やって、まあ、1日1時間弱ぐらい、
ね。そうですね。
50分とか、そんな感じですかね。はい、なんかこの時間とそのパーセンテージって、何かこうリンクしてますか、それとも時間よりもやっぱ負荷ですかね。
あ、僕の体脂肪ですか、はいはいはい、いや体脂肪率自体はもともとそんなにないんですよ。
もとも
と
が
ない、はい、だからつきにくい方ではあると思います、ただ僕はメタボになったこともありましてですね、
はい
はい、だからそうそう、だからもともと、いや先生だからとかよく言われるけど、まあ、僕も立派にメタボったこともありまして、一通り経験してるんですよ何でもでそこからこれを変えるためにどうしたらいいかってことでメソッド開発したっていうのがあるわけなんですね、はい、でもうあの状態に戻りたくないし、やっぱりもう立場上あそこに戻ってしまったらもはや笑っては済ませられないのでまあ、僕はですね、もう痩せ我慢だろうがなんだろうが、とにかくもうこれをキープしてより進化するしかもうないんですよ、立場上、はい、でそういうことが好きだから全くストレスにならないんですけど、はい、で時間に関してはですね、本当はまあもっとやりたいというのはあるんですけども、どうしてもまあ物理的に時間が取れないという状況があるので、できるときにはちょっと長めにやったりとかしますけれども、まあ、平均したらまあ6時間ぐらいかなという感じですね。
なるほどですね、はい、まあ、一般の方でなかなか週に6時間しようと思うと、やっぱこれは、まあ、あんまりおすすめしないと言ったらあれですけど、難しいですよね、その時間確保するのは。
いやだからまさにマイジムということでですね、自分の家で自分の部屋でやるっていうんであれば不可能ではないと思います。はい、
なるほどですね。ちなみにその 10% というのは数字として、まあ、すぐに即答していただいたように日々こうチェックされてるんですか、それともあまりパーセンテージとかは気にせず進化する方向にベクトルを持っていったらたまたま 10% キープしてるっていう。
そうそうそう、うん、そちらの方ですね。まず体重計とか体脂肪計とかに乗ったりすることがもうほぼない。
ああ、そうなんですね。
だからもう見た目で判断をしているという部分がまあほとんどです、うん、だから鏡に映った自分の体とかを見たときに、まあ、陰影が薄くなってるとかであれば、あ、ちょっと増えてるなっていうのはもうそこで分かるわけですよ。でそれをまあほったらかしにして、まあ、いっかみたいな感じで物見くしては当然太ると思います。
ドキッとしましたもんね今ね
いやいや、これはもう暗黙のメッセージですからね僕の、はい、
そういうことなんですね。ちなみに私もですね、まあ、やり方が悪いんでしょうけど、ついこの間までおよそ1時間ぐらい家でトレーニングしてたんですよ、ほぼ毎日。でもそんなにこうガーッとこうシェイプされなかったんですね、まあ、それ休み休みやってるというのもあるんだとは思うんですけど、無駄が多いんですかね。
いやそんなことないと思いますよ、ただその運動の強度っていうものを、まあ、どのぐらい考慮されてるかっていうことになってくると思うんですけれども、はい、時間が長くできるというのは当然のことながら、長くできる程度の強度でしかやってないということになりますので、それはまあ普通は運動の効果としてやっぱ出にくいわけですよ、体はその刺激に対して反応しますから、だからもうすでにその程度の運動で起こせる変化はもう起きてるわけですね。さらにもっとってことになればそこを強度上げるしかないんですけど、強度上げたら本当は時間が減るはずなんです、
はいはいはいはい、
きついから、だそれをちょっとうわもうちょっとこれぐらいしとこうかなみたいな感じで妥協してしまうのが、まあ、これは普通なんですよ。
なるほどですね。
はい、なので、まあそれがまあ普通なので、まあ、悪いことでもなく、まずそれはそれで受け入れたとして、それでももっとなんとかできることないかっていう人のために、私はメルマガを発行したり、通信守部塾ってことで、遠隔での通信教育をやってるわけなんですね。
なるほどですね、はい、さあこのメルマガの方なんですけれども、はい、たくさんの方にご登録いただいてると思うんですが、
はい、
非常にメソッドもダダ漏れ状態ということで大変好評ですね。
そうですね、まあ、いっぱい書かせていただいているので、まあ、中にはですね長すぎるというもうちょっとまとめてくれとかいう方もいらっしゃるんですけれども、結構ですね、まあ同業者の人とかにも読んでいただいてて、
うんうんうん、
質問が来たりすることもあるんですね、はい、でそれにもなるだけ、うん、早いタイミングで回答はさせていただいてますので、
うん、
すごく腑に落ちましたと、うん、いうことで、まあ、喜んでいただいてるみたいです。
なるほどですね、はい、この筋トレとかそういうものっていうのは遠隔とか通信じゃなかなか成り立ちにくいんじゃないかと思う方も多いと思うんですけど、
はい、
実際はそれで効果が出てる選手とかも多かったりするんですよね。
そうなんです。だから野球、サッカー、ゴルフ、あとは柔道の方はもうすでにいらっしゃいますので、はい、
なので本当にもうちょっとね、一回ちょっとそのメソッドに触れていただいたらいいですよね。
そうなんです。今までアップグレードのこう大会に、まあ、エントリーというか出場ができなかった人たちが、
はい、
自己ベストを出したりとかして、
うん、
まあ、ブロック大会とか、まあ、地方大会止まりだったのが全国大会に出たりする選手も出てきてますので、これはやっぱりやり方だと思いますね。
なるほど
ですね。まあ、よく受験勉強とかで、まあ、いろんな通信教育ってあるじゃないですか、はい、で、まあ、東大 の、うん、その何人に一人はどこどこがやってるみたいなのってよくありますよね、はい、ああいうことだと思います、うんうん、同じことだと思います。
なるほどはい、
で今映像の配信とかもできますので、比較的簡単に、本当に、まあ、興味持っていただいた方はですね、うん、まあ、ぜひお問い合わせいただければ遠隔でもしっかりご指導させていただきたいと思います、
はいはい、ぜひ皆さんお問い合わせもですね含めてゲットの方、そしてまたフェイスブックのですね森部塾の方にもメルマガ登録できるようにですね情報をお流ししておりますので、ぜひチェックしてみてください。さあということでお送りしてまいりました福岡街角森部塾でございますが、ユリアさん、
はい、
再登場で恐れ入ります
か。いや、とんでもないです。
どうでしたか。どうでしたかラジオは。
初めてのラジオ緊張しました。
本当ですか。
はい、
楽しかったでしょ。でも
楽しかったです
ね、 、
はい、
ね、またいろいろなこう変化とか、うん、進捗がありましたらまたぜひですねゲストにお
迎
えしておしゃべりいただければ
な。その際はよろしくお願いします。
いやいや、もう大歓迎です。
先生どうだったですか今日は。
いや、まあ、あっという間でしたね、うん、まあ、話したいことっていうのは本当にこうたくさんありますので、それをこういかにこう時間内に抑えるかっていうのをこう時計見ながらですねチラチラチラチラ見でやってたんですけれども。
そうですよね、はい、僕とか聞いてるだけだから楽ですけど、先生はじゃあその答えをこの時間にまとめなくちゃいけないっていうのを、
で
全部ねライブでアドリブで。
そうなんです。だからこう結構こう汗がねすごいです
やってくださってますもんね。はい、ということでこの放送もですねまた後日も聞いていただけるようにポッドキャストで配信しておりますので、ぜひ皆さん聞いてみてください。その情報は福岡街角森部塾のフェイスブックページ、またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもお聞きいただけるようになってますので、こちらもぜひアクセスお願いします。そして先ほどもありましたが森部先生のメルマガのご登録、こちらもお待ちしておりますよ。福岡街角森部塾、この番組は株式会社ゲット IMB 株式会社の提供でお送りしました。それではまた来週、せーの、
ゴーマッスル。